ヨハネ11。さて、ある人が病気にかかっていた。マリアとその姉妹、マルタの村、ベタニアに住むラザロであった。このマリアは、尾に香油を塗り、自分の髪でその足を拭った人である。病気になったラザロは、彼女の兄弟であった。そこで姉妹たちは、イエスのもとに人を使わし、主よ、見よ、あなたが深く愛しておられるものが病気です、と伝えた。しかし、イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死に至るものではなく、神の栄光のためのものです。それによって、神の子が栄光を受けるためです。イエスは、マルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。それで、ラザロが病気だと聞いても、イエスはおられた場所にさらに二日とどまられた。その後、弟子たちに、もう一度ユダヤへ行きましょうと言われた。弟子たちは尋ねた。ラビ、つい先日、ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこへ行かれるのですか？イエスは答えられた。昼は12時間ではありませんか？昼間に歩く人は、この世の光を見るのでつまずきません。しかし、夜に歩く人は、その人のうちに光がないのでつまずきます。こう言った後、さらに彼らに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし、私は彼を眠りから起こすために行きます。そこで、弟子たちは言った。主よ、眠っているのなら良くなるでしょう。イエスはラザロの死について語られたのだが、弟子たちは眠って休んでいることを語られたと思ったのである。そこでイエスは彼らにはっきりと言われた。ラザロは死にました。私がそこにいなかったことをあなた方のために喜んでいます。それはあなた方が信じるためです。さあ、彼のところへ行きましょう。そこでディリモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行ってイエスと一緒に死のう。イエスが着くとラザロはすでに4日間墓の中にいた。ベタニアはエルサレムに近く約15スタディオン離れていた。多くのユダヤ人が兄弟を亡くしたマルタとマリアを慰めるため二人のもとに来ていた。マルタはイエスが来られると聞くと迎えに出たが、マリアは家に座っていた。そこでマルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。しかし今でも、あなたが神に求めることは何でも、神があなたに与えてくださると知っています。イエスは彼女に、あなたの兄弟は蘇りますと言われた。マルタは言った、終わりの日の復活の時に彼が蘇ることは知っています。イエスは彼女に言われた、私が復活であり命です。私を信じる者は、たとえ死んでも生きます。生きていて、私を信じる者は皆、決して死にません。あなたはこのことを信じますか？彼女は言った。はい、主よ。あなたがキリスト、神の子、世に来られる方であると、私は信じています。こう言うと、マルタは帰って行き、姉妹マリアを密かに呼んで、先生が来て、あなたを呼んでおられます、と言った。マリアはそれを聞くと、すぐに立ち上がり、イエスのもとへ向かった。イエスはまだ村に入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家でマリアと一緒にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急に立ち上がって出て行くのを見ると、墓へ泣きに行くのだろうと思い、彼女について行った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見ると、その足元にひれ伏して行った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。イエスは、マリアが泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、霊のうちに深くうめき、心を揺さぶられ、彼をどこに置きましたか？と言われた。彼らは、主よ、来てご覧くださいと答えた。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。見なさい、どれほどラザロを深く愛しておられたことか。しかし、彼らの中にはこういう者もいた。目の見えなかった人の目を開いたこの人が、ラザロを死なせないようにすることはできなかったのか。イエスは再び深くうめきながら、墓へ来られた。それは洞窟で、入り口には石が置かれていた。 イエスは石を取り除けなさいと言われた。死んだ人の姉妹マルタは、主よ、もう臭くなっています。死んで4日になりますから、と言った。イエスは彼女に言われた。信じるなら、神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか？そこで人々は死んだ人が横たわっていた場所から石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたがいつも私の願いを聞いてくださることを私は知っています。しかし、周りに立っている群衆のために私はこう言いました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるためです。こう言うと、イエスは大声で叫ばれた。ラザロ、出てきなさい。死んでいた人が出てきた。その手足はブヌで巻かれ、顔もブヌで包まれていた。イエスは人々に彼をほどいて行かせなさいと言われた。そこでマリアの元に来てイエスが行われたことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。しかし彼らの中にはパリサイ人たちのところへ行きイエスが行われたことを知らせる者もいた。そこで祭司長たちとパリサイ人たちは最高法医を召集していった。我々は何をしているのか、この人は多くの印を行っている。このままにしておけば、皆が彼を信じるだろう。そうなれば、ローマ人が来て、我々の馬車も国民も奪うだろう。しかし、その年の大祭司であったカヤパという一人が彼らに言った。あなた方は何もわかっていない。一人の人が民のために死に、国民全体が滅びない方が、我々にとって有益だということを考えてもいない。彼はこれを自分から言ったのではない。その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死ぬことを予言したのである。しかも、国民のためだけではなく、各地に散乱されている神の子供たちを一つに集めるためでもあった。そこで彼らは、その日からイエスを殺そうと相談した。そのため、イエスはもはやユダヤ人たちの間を公然とは歩かず、そこを去って荒野に近い地方へ行き、エフライムという町で弟子たちと共に滞在された。さて、ユダヤ人のパスカの祭りが近づいていた。多くの人が自分を清めるため、パスカの祭りの前に地方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探し、宮に立ちながら互いに言った。どう思うか、あの人は祭りに全く来ないのだろうか。祭司長たちとパリサイ人たちは、イエスがどこにいるか知っている者は届け出るようにと命じていた。イエスを捕まえるためであった。